村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連客の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
毎度どうも。
下平さん、岩田さん、テレビ見ます？
見ます。
結構見ますよ。
最近気になる CM ないですか？
CM？
まあこの番組に出演されてるお二方ならば注目してしまうんじゃないかな、ある自動車メーカーの CM。
自動車の CM を早送った記憶しかないですね。
ああ怒られる今からそのメーカーの CM の話題するの。ああ怒られる。僕なんかも CM バッチリ見てますよ。まあテレビ本当は見たんやけど。最近ね、トヨタの CM が気になりませんか？
トヨタ
といってもね、いろんな CM あそこの会社流してますんで、つながるっていうのを強調してる CM。
ああ、企業 CM っぽいやつだ。
そう、何やらね、荒野に人が集まってきて、でこう、輪っかになってみたり、あとなんかクラウンのシルエットにシパパパパパって模様が入ったりね、あとね、男性2人出てきて、サポート用が何か分かったか、トヨタだ、自動運転に向かっているぞ、見えない危険は先に見つけてドライバーに教えてくれるったいっていう、なんで博多弁っていうあの CM、
あれ
面白いんだけどよくわからなくないですか？
うん、
トヨタ秋夫社長、2人がよくわからないって言ってますよ。僕はすごくよくわかるので、さすがトヨタさんと思ってるんで、2人がそこまでわからんわからんって言われるようであれば、まあじゃあ僕が解説をしましょうかと。
はいはい、
あくまでもね、二人が文句を垂れるからですよ。
え、
僕はもうトヨタ大好きじゃ、何言ってる、僕はトヨタ大好きで、トヨタのことならもう何でもイエスっていう人間じゃないですか。乗ってる車はロードスターだけど。
うん、なんかよその車の話がいっぱい聞いたことある。
多分ね、あの CM 見るとなんかつながるって言ってくる、あ、なんかそういう感じの安全装備なのねとかね、
うんうんうん、
車内でインターネットができるんでしょくらいの感じだと思うんですよ。
うんうんうん、
ところがですね、かなり違うんです、かなりすごいことになってます今トヨタの車、それを今日お伝えして、あわよくば、豊田章男社長にお越しいただいて、なんならクラウンの1台や2台や3台や4台もらおうじゃないかと。
だいぶいったな。
こういう目論みで今日の村内雑貨店はお送りしたいと思いますよ。それではそろそろ始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
さあさあ、トヨタ大嫌いなお二人、
言ってない、
言って
ない、言ってない、言ってない、
これは無理があった。トヨタ大好きなお二人、
はい、
大好きって言っとけば大丈夫ね。あの CM のね、くれるったい、くれるったいは一体何をしてくれるったいなのかというとですね、
はい、
あれ車同士が通信してくれるったい。これ予想外にすごいんですよ、このくれるったいは。まずね、まあ、通信っていうと何の情報を通信してるのかってことが重要になりますよね。例えばね、太い道を我々が走ってると思ってください。
はい、
はい、私たちがジョギングじゃない、車で、 しかもトヨタの車で。
あ、そうそうそう。
するとね、細い路地が太い道路に接続してる時ってありますよね。
うんうん。
その細い路地から出ようとしてる車って見づらくないですか？
あ、見づらい。
ね、もうもちろんね、あの障害物がなければ見られますけども、ビルの影とかね、
うん、
そういったものの影になってるとなかなかね見えませんよね。
そうですね。
それをね、車同士が通信して、今路地から車が出かかってますよっていうのが分かるんです。
なるほど。
そういう通信をしてくれてるんですよ、
うん、
それからね、これもすごい、緊急車両がね、どこにいてどっちに向かってるかっていうのも教えてくれるの。
あ、はいはいはい。
しかもその自分との距離とね、その緊急車両の進行方向、どっち向かってるっていうの、
うんうんうん、
それがねディスプレイ上に出るんですって。
サイレン聞こえるけどどっちから来てるか分かんないとか。
そうそうそうそう、
時々ありますもんね。
そういう時、そういう時、
うんうんうん、
あれがね、もしこっちからですよとか、あとどれぐらいの距離にいますよってことが分かったら、対処しようがあるというか便利じゃないですか、
うん、
だからね、スッと避けるにあたってもそういうのを事前に教えてくれてるので、
うん、
早くねその緊急車両を通してあげることができるという、人命に関わることですからね、かなり重要な要素ではないかと思いますよ、
うん、
これがね車同士が通信してくれるったい、うん、あとね、車と車じゃないものもね通信してくれるったい。
え、
何が通信してくれるったいと。クイズ下田岩田ら。
早い。
さあ、このトヨタの車と何が通信してくれるったいか分かったら、何かと通信してくれるったいって答えてください。語尾がくれるったいになってないと失格です。
あれ。
さあ、トヨタの車と何が通信してくれるったい。これはね、運転している様子を想像すると、あ、うん、そりゃあこいつと車が通信してくれたら便利だよって思う。
道路交通情報と通信してくれるったい、
うん、
もうね、ほぼ正解。もっと広げていい。
え、
もっと広げるなのか。
道路情報と通信してくれるったい。
じゃあその道路情報は、
うん、
誰が出してくれてるんですか。
警察。
ブブ
ー。
道路と何が通信してくれるったい。
道路と、
道路と、あ、答え言っちゃった。何が通信してくれるったい。道路と何が通信してくれるったい。
あ、
道路と何が通信してくれるったい。
もう今日収録やめよう、これで。
そうなんです。車とね、道路が通信してくれるったい。
へえ。
これよくわかんないでしょ、車と道路が通信って。道路にそういうセンサーであるとかね、発信機が埋め込まれてて、例えばですね、自分が右折するとき、
うん、
対向車がいますよとか、歩行者が渡ろうとしてるよっていうのを教えてくれるんですって。
へえ。
だから道路自体がね、他の車と通信してて、今こういう動きしてるよってことがわかってたり、あるいは歩行者が横断歩道を渡ってるっていうのをちゃんと分かってるんですね、うん、道路側が、
うん、
それからね、赤信号の見落としなんかも教えてくれます、
うん、
あのスピード落としてないけど大丈夫っていうのを、
うん、
信号と車が通信して車の方に教えてくれるんですね、うん、あとね、赤信号の待ち時間とか。
へえ、それ便利。
これなかなかいいですよね、
うん、
ただやっぱ日本中全てってわけにはいかなくって、まだですね、宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、
うん、
このエリアだけだそうです。でも今後ね、こういうインフラが整っていくと右折の事故とかね、そういうのが減るんじゃないでしょうか、
うん、
というわけでね、全くノーヒントの状態から下平さんが当てられましたけれども、車と道路が何ですか、車と道路が通信してくれるったいと。
うん、
で今ねエリアがちょっと限定されてますよって言いましたけども、
うん、
トヨタの車全部ではないんですね。車種もね今のところ限定されてます、
うん、
最近発売された新型クラウン、
うん、
それからね新型カローラスポーツ、
うん、
この2車種はこういういろんな通信をやってくれるそうです。でトヨタ曰くね、この2車種をトヨタのコネクティッド戦略車と呼んでるそうですね。 うん、コネクティッドっていうのは接続してるっていう意味ですね。
うん、
でね、トヨタにはですね、実は前からこういう通信というかコネクトするような車っていうのはありまして、
うん、
2014年からね、トヨタには T コネクトっていうつながる機能があったんですよ。
うん、
でこれどんなものかって言いますとね、トヨタではこれをエージェントと呼んでるそうなんですけども、高度なナビです。
うん、
今でいうねスマートスピーカーみたいな感じ。
ほうほう、
もうトヨタ2014年からやってるのよ、うん、こういうこと。声で操作できたりね、渋滞回避ルートとか目的地の天候ね先回りして調べておいてくれたりするの。
うんうん、
なぜこれをスマートスピーカーに展開しなかったトヨタと。やっぱその辺がまだ日本の企業のね弱いところなのかもしれませんけども、
うん、で
これがさらに高度になったのが今回のコネクティッド戦略者、あるいはつながるってやつなんですね。
うん、
この今言ったエージェント以外にですね、このエージェントっていうのは声で操作するあの AI スピーカーみたいな感じと思ってくれればいいんですが、
うん、
今回はねこれにね人間のオペレーターにつながるっていう機能もつきまして、
うん、
24時間365日人間のオペレーターにつなげてっていうと人間のオペレーターが出ます。もともとね、あのトヨタの高級ブランド、うん、レクサスにはこれあったんですけども、
うんうん、
これがトヨタの車の方にも、まあ、降りてくるっていうとちょっと言い方悪いのかな。でも新型クラウン、うん、新型カロラスポーツではこれが利用できるそうです。24時間365日ですよ、どんだけ人材抱えてんだって気がしますけども、
うん、
でさらにね車両データとも連携してまして、
うん、
どっか故障するとね故障箇所の詳細と対応策も教えてくれるそうです。
うん、すごい。
でもう一方では販売店舗に連絡が行って、
うん、
で近くにこういうお店ありますからここに行ってくださいっていう風に指示が出されて、到着した時にはもうね修理の準備ができてるの。
うん、
おすごい、
これいいですよね。
うん、
あのなんか調子悪いんだけどって持ってって、まあ、旅先なんかでもね、
うんうん、
ようやくこうたどり着いてそっからどこが悪いか調査してとかって言うとやっぱ時間かかったりするじゃないですか。
うんうん、
でも到着した時にはもうどこが悪いっていうのがある程度分かってると、
うん、
これは素敵システム。
うん、
それからね盗難防止、
うん、
まあ、多分ね想像つくのは鍵開いてますよっていうのを教えてくれるとかね、
うんうん、
これはねレクサスにはあったんですね。
うん、
ところが今回のですね、まずスマホに盗難通知がいきます。
盗難通知、
あなたの車今盗まれてますよと。
え怖い怖い。
これもあの擬人化して車本人から来るといいですね。すいません私盗まれました、うん、と
盗まれました。
こういう通知がきます。それからね、まあ、ありそうなのは遠隔ドアロック。
うん、
それからね、うん、盗難された場合の追跡、
うん
うん、これもできるようになってます。それからねまだまだあるんですよ、ね、事故の際には、
うん、
エアバッグが作動するとヘルプネットセンターっていうところに自動的に通報がいって、
お
でどうしました大丈夫ですかっていうね呼びかけが来るんですって、
うんうん、
で応答がなければヘルプネットセンターの方から救急車を要請してくれます。だから山奥なんかでね、
うん、
僕は経験ないですよ、
うん、
箱根とかね、
うん、
なんか御殿場の山ん中とかね、
うん、
まあ、周りに民家がないような山奥の道で、それから長野県と山梨県の県境なんかもそうかな、明かりもないような道でね調子に乗って飛ばしてね、
うん、
雨上がりで滑るのにねでストーンってねカーブで直進しちゃって山に刺さるなんてことがあった場合ですよ、うん、僕はないですよ、うん、そういうことは。
やったな。
いやそういうことわかんない、ね、ああいう時って本当にスローになるのね時間がね。
やったな。
そういう時ってね、あので本当に大怪我しちゃって意識ない場合って何時間も発見されなかったりする可能性があるじゃないですか、
うんうん、
そういう時には自動で救急車を要請してくれるそうです。あとね車のセンサーからヘルプネットセンターの方にダメージレポートが行って、
うん、
重大事故であったりね乗員が重傷だっていう可能性が予想される場合にはドクターヘリもね、
うん、
要請されるんですって。なれり尽くせり、これで安心して山に突き刺される、
うん、
突き刺さっちゃダメなやつですよね、
刺
さっちゃダメなやつです。安全運転であくまでも、
うん、
それからねさっきあの盗難された時にねスマホに、うん、すいません私盗まれましたっていう通知来ると面白いですよねって言いましたけども、
はいはいはい、
これに近いことできます。
え、
うん、自分の車をね LINE でお友達登録できるんです。
ほう、
友達。
そうするとね LINE で友達と会話するようにして、うん、自動車のいろんな設定ができます。例えばね目的地、
うん、
今日ここ行きたいとかっていうと、うん、分かった、距離は何キロメートルだねとかね、
うん、
向こうの天気はこうだよって教えてくれたり、
いいですね。
あとねガソリン足りるって聞いたりすると足りるよとか、うん、足りないから入れてった方がいいよとかね、
うん、
教えてくれるんですって LINE で。
へ
え、こんなことをトヨタはやってるんですね今。でね、さっきあの事故の話しましたけども、
うん、
もちろんね和田を代表として皆さん安全運転してますよね。
うん、
うん、
どうしました、なんで自信なくなりました。
いやいやいや、
してますよ、してますよね、なんですか、うん、和田の安全運転に自信がないですか。
どっちかっていうとそっちか。
おっと、まあまあ安全運転しなくちゃいけないじゃないですか。
うん、
で安全運転してるとね保険料が安くなります。
うん、
いやそりゃそうでしょうと思うでしょ、
うん
う
ん、
違うんですよ今回は。つながる保険プランっていうのをですねトヨタとあいおい日生同和損害保険株式会社とで連携して開発しまして、
うん、
コネクティッドカーですんでね、クラウンとカローラスポーツ、
うん、
運転診断ができて、その運転診断のデータに基づいて、
うん、
元々の保険プランから安くされるんですね保険料が。
へ
ね、走行データ連動型保険プランっていうんです、うん、これ
事故が少ないとか事故を起こしてないとかじゃなくて普段の運転が安全運転だっていうのが評価されてる。
そうなんですよ。
ほう、
安全運転スコアっていうのがつきまして、
うんうんうん、
これのポイントが高いと保険料が割安になります。ただちょっと注意しなくちゃいけないのは、もともとの保険料っていうのも基本保険料が安くなるっていうわけではなくって、基本保険料は変わらないんですね、
うん、
それに上乗せして運転分保険料っていうのがつくんですよ、
うん、
距離に応じて加算される額、
うんうん、
まあ、いっぱい乗る人はねやっぱりどうしても事故を起こす確率がね上がっちゃうの で、
うんうん、
でその分乗っかってるんですけども、安全運転してればいっぱい運転しても事故のリスクが下がるじゃないですか、
うんうん、
だからそこがね割引かれるんですね、
うん、
例えばね安全運転スコアが60点から79点の場合には運転分保険料が 40% 割引になります。
お
で80点以上だとなんと 80% 割引。
お
これはねなかなかいいんじゃないですか、
うん
うん、
それからね保険料とは別にマンスリーレポートっていうのがスマホに送られてきます、
うん、
だから今月はちょっと荒い運転しちゃいましたよとか、
うん、
今月はだいぶ安全運転でしたよとかっていうのがね毎月わかるんですって。でなんとね今後トヨタで発売するほぼ全ての車にこの機能を搭載するそうです。トヨタ本気ですよこれ、
うん、
でね2018年内につまり今年ですね、今年の年内に5000店舗をねコネクティッドカー対応店舗、つまりさっき言った先回りしてね修理の様子を教えてくれとくとか、ことと交渉してますよっていうのを通信しとくとかっていうのをね対応する店舗にするんですって。5000店舗ですよ、
うん、
でオペレーターの増員もすでに始まってるそうです。
へ
え。本当はね僕はこういうのこそ AI にしたいんじゃないのかなと思うんですけど、
うん、
今のところトヨタとしては人と人とがつながるっていうことの方が大事だって言って人間を増やそうとしてるらしいんですが、
うん、
なんだろう最終的に AI になっていくような気がするな。
うん、まあ最終的にはそうかもしれないですね。
まあ、今でもねこういうイタリアンの店ないかしらとか、こういうの売ってる店ないとかっていうのをね探してくれるらしいんですけども、オペレーターが。無茶ぶり来たらどうするんでしょうね。
うん、
AI だったらねあっさりとこう、うん、その質問は分かりませんとか AI に言われてれば納得いくじゃないですか。
うん。うん、
相手だとね食い下がってくる人いるような気がするんですよね。
いるでしょうね。
例えばねおじいちゃんおばあちゃんで、ね、うちの孫の結婚相手はどこにおるんじゃろうのとかね。これ AI だったら分かりませんで済むけど、人が相手だと、
うん、でもそ雰囲気的にその人運転しちゃダメな雰囲気あるけど大丈夫ですか。
分かりませんよそんなこと。腕前は確かかもしれませんよ。
まあね、
腕前はもう国際A級ライセンスを持ってるかもしれませんよ。 もうどんな峠でもバンバン攻められるおじいちゃんおばあちゃんかもしれませんよ
すごいな。
そのおじいちゃんおばあちゃんはうちの孫の結婚、オペレーターのお姉さんうちの孫どうかねっていう話になっちゃったけど、どうするんだろうと思うけどもその場合にはね、突然通信状態が悪くなるんですかねそれはあり、
うん、
でね、こんな革新的なことをね、誰が一体始めたんだとトヨタの中で、
うん、
たびたびお名前が出てきます、豊田章男社長です。
うん、
あの方ね、久しぶりにこの言葉を使いますかね、褒め言葉ですよ、
うん、
変態なんですね、大なんですね、大なんですね、
うん、
自動車にかけてはね変態さんなんですよ、
うん、
今を去ること約2ヶ月前になります、かも6月18日にね、
はい、
トヨタがルマン24時間レースで優勝したんですよ。
うん、ありましたね。
2018年6月18日トヨタがついにルマン24時間レースで優勝しました。
うん、
あれの優勝の立役者もね、まあ要するに豊田章男社長なんですね。
うん、
あのトヨタが優勝したっていうよりも正確にはトヨタガズーレーシングっていうワークスチームが優勝したんですけども、
うん、
このガズーってなんだか覚えてます？
うん、
これもともとね、中古車画像検索サービスだったんですよ。これもともとね、中古車画像検索サービスだったんですよ。
うん、
これもともとね、中古車画像検索サービスだったんですよ。もうお分かりになりましたか？
はい。
そうなんです。中古車画像検索サービスの画像、GAZO って書いて画像だったんですけども、
うん、
ある時ね、スタッフの一人が間違えて GAZOO って書いちゃったんですって。
うん、
そしたら、これじゃ画像、画像、いいじゃないかってことになって、画像の画でしょ、それからズーって動物園でしょ、
うん、
だから中古車が動物園みたいにしてね、いっぱいわーっといるよと、動物園の動物みたいにいっぱい見ることできるよって意味もかかるじゃないかってことで、
うん、
これでいこうっていう名前になったらしいんですね。で、元々のこのガズー、中古車画像検索サービスは1998年に始まるんですけども、
うん、
我々トヨタっていうとね、
うん、
もう大きい会社で何もかも正確にもう最初から計画に乗ってやってるっていうような感じがしますよね。
うん、
ましてやね、トヨタ秋夫社長、そのトップがね、変態さんだなんてことは全く思わないじゃないですか。
うん、
そうでもないんですよ、あの会社。
ほう、
まずね、このガズー、中古車画像検索サービス始めるにあたって、うん、始めていいよとはなったんですけども、
うん、
予算がなくてね、
うん、
自分でね、その検索サービス用のコンピューターを作ったらしいんですね。豊田章男社長たちが、
うん、
その当時はね、あの今の豊田章男社長、当時は業務改善支援室長っていう役職だったらしくって、
うん、
で、ね、絶対これからインターネットの時代が来るからと、で情報検索時代が来るから、うん、中古車も画像で検索できるサービスが必要だって言って立案したんだそうですけども、なかなか予算が下りなくって、
うん、
会社の方からですね、じゃあ10万くらいでって言われたらしいんですねで、あの、これ皆さんお分かりないですかね、若い方は分からないじゃないですか、ドス V 機って言ってね、
うん、
あの Windows よりもっと前、うん、MS DOS っていうオペレーションシステムがありまして、
うん、
これパーツ買ってきてコンピューター自分で組み立てられたんですね、昔は、
うん、
今でもね、あのすごい腕のある人は組み立てたりしますけども、昔はみんなね、お金ない学生たちはパーツを秋葉原で買ってきちゃ組み立ててやったんですよこれね、トヨタの今の秋葉社長もやったそうなんですね。
うん、
でこれを作って完成したのはいいんですけども、
うん、
トヨタ本体の方からね、トヨタって名乗るなよって言われちゃったらしいんですね。
あら、
なのでしょうがないから、どんなにがいいかな、画像を書いて画像でいこう、
うん、
こういうことになったそうです、
うん、
でそれでもね、中古車画像検索サービス画像はその後ですね、名前を変えまして2000年、画像メディアサービスっていう風に変わります。
うん、
だからもうね、中古車画像検索だけではなくなったんですよ、わずか2年で、
うん、
音楽とかね、写真がダウンロードできるサービスに変わりました。
へ
え。これなかなかすごい発展じゃないですか、
うん、
ところがですね、やはり当時のトヨタの経営陣は、
うん、
なんで製造業のトヨタがそんなことやらなくちゃいけないのよって言って興味を示してくれなかったんですね、
うん、
ところが、
うん、
これに興味を示した会社があるんです。
うん、
さあクイズ下田岩田第2問、うん、さあどこの会社がこのメディアサービスに興味を持ったんでしょう、そして導入したんでしょう。皆さんこれ使ったことあります？多分言い切れはしない。
え、
これ多分皆さん使ったことあります。
うん、
少なくとも見かけたことはあるし、多くの方がお世話になってる。
うん、
ヒント、
うん、
いや早い、
うん、
まだ早い。
YouTube
ではない。
惜しいって感じでもないですね。
惜しくはない。家の中でやるも、
うん、
いやでもどうなんだろう、家の中にでも使えるのかなこれ。
普通はそう、
普通は家の中ではないけど屋外じゃない。
はあ、
その端末がある場所に行ってやる。
ああ、
ヒント出す、
うん、
ヒント出すとね、
うん、
店長ヒント下手なの。
うん、
ヒントね、コンビニ。
ローソン。
ローソンじゃない。
セブンイレブン。
セブンイレブンじゃない。
そういう答えを答えればいいんですかこれ。
いいですよそれで。
そういう方向。ファミリーマート。
はい正解だ。そんな絨毯爆撃されたら当たるに決まってるじゃん。
そうですよね。
そうなんです。ファミマがね興味持ったんですよ。
へえ。
そこでガズーメディアサービスのこのサービスを導入して作り上げたのが、うん、というか、まあ、豊田社長たちがね納入したんですよシステムを、
うん、
それが今のファミポート、
うん、
お
ー、チケットとかね、
うんうん、
発行したりアイテムとかを買ったりするじゃないですか、
うん、
あれねトヨタのガズーが元なんですって。
へ
え。豊田章男社長はその当時からやっぱりねあのアメリカのベンチャー企業から車の情報端末載せるアイデアをね聞きつけて持ってきてたんだそうです。
うん、
で車が IT とつながる時代が必ず来るって考えていて、
うん、
こういうのを作り始めたんだそう。さすがですねやっぱりね、うん、でねとうとうそのガズーメディアサービスは2017年、うん、トヨタの名前を冠する会社になりました。
ようやく
トヨタコネクティッドカンパニー、
うん、
でこれが今新型クラウンとか、
うん、
新型カローラスポーツなんかのコネクト部分を担当してるんですよ。やっぱね豊田章男社長、ま、あの大会社のね、
うん、
最初は御曹司とかね言われたと思うんですよ結構、
うん
うん、やっぱね御曹司はすごい、
うん、
だってそういう教育受けてんだもん、
うん
うん、
まあ変態にも育ちますよ。でねあのこの方やっぱり、ね、車本当に好きなんですね、
うん、
まずね国際 A 級ドライバーです。
はい、
B 級ドライバー免許まではね割と簡単に取れるんですよ、
うん、
でも A 級ドライバー免許ってね結構難しいの。これねさっくり取ってます、そしてね2007年、
うん、
チームガズーを率いてですね自らニュルブルクリンク24時間レースに参戦しております。もうね本物なんですねこの人ね、うん、そしてね参戦しただけではないですね2014年、この当時はもう社長になってますよ、
うん、
今言ったニュルブルクリンク24時間レースで、クラス優勝してます。本物ですこの方は、
うん、
でねこの方のというかまあこの方が率いちゃってるからもうトヨタ自体もねだいぶ変態風味になってるんですけども、
うん、
トヨタの変態風味はまだまだ続きまして、
うん
うん、
GR スーパースポーツコンセプトっていう車を先日発表したんですけども、
うん、
この車はですね、まあ、コンセプトカーなんですけどもね、
うんうん、
先日ルマンで優勝した TS050 っていう車とほぼ同じ車です、でこれをコネクティッドカーといって市販しようとしてます、うんルマンで優勝した車をこれもコネクティッドカーにしちゃおうぜ、つながる車にしちゃおうぜって言って、
うん、
今ですね本当に売ろうとしてます。
すごいな。
お値段多分、
うん、
1億円くらい。でもねこれも多分本気だし、トヨタがねコネクティッドカーっていう戦略を推進してるのもね、
うん、
相当本気です、
うん、
だってね高級車のねクラウンだけでなくてカローラスポーツっていう 大衆車にも乗っけてきたでしょ、うんうんうん、このシステムを、うんうん、だからここにね意義と本気があると思うんですよね、
うん、
でタイミング的にフルモデルチェンジがあったのでクラウンとカローラスポーツって乗っけてきましたけども、多分次はねプリウスとアクアに乗っけるんじゃないですか、
うん、
お
トヨタの中でね1番目2番目に売れてる車ですから、
はい、
うん、
というわけで実はトヨタのクレルッタイはつながってクレルッタイを意味してたんです。というわけでお二方、
はい、
トヨタの車が好きになってくれましたか？
うん、
すごいですね。
和田の話を聞いてトヨタの車が好きになってくれましたか？
うん、まあ、
お返事がないまあまあまあ、トヨタの車ね、あの本当に良い車多いので、
うん、
昔はね、あの車好きな人からすると、うん、トヨタの車はまあふにゃふにゃ足回りしててあんまりいいとかって言われたんですけども、最近ねいいですよ、
うん、
で新型のクラウンね僕も見てきたんですけども、
はい、
かっこいいですな。
うん、
うん、顔がねかっこいい、とっても。
へ、
やっぱり豊田章男社長がこう指揮するようになってからだいぶ変わったんじゃないかなと思いますね。
うん、
で変わったといえばね、トヨタのクラウンのカタログ、
うん、
これもねいただいてまいりましてね、
うん、
ですね、まあご立派なんですよ。あのね本体だけで94ページもあるんですね
これはすごい。
そしてね内容もね大変、この今私目の前で、
うん、
めくってるんですけどね、非常にねかっこよく真面目に作ってあるんですが、どうしてこの写真使っちゃったっていうのもありましてね、
うん、
うん、
今からねお二人に送ってみようと思うので、ちょっと見てみてくださいね、はい、
うん、
ねこれだな、はい、
うん、
これはですね、うん、何のページかって言いますと、うん、本編中でも申し上げたね、あの車の運転アドバイス、
うん、
安全運転してますかとかっていうね、採点してくれたりアドバイスしてくれたりっていうページの写真なんですけども、
うん、
上のキャプションがですね、助手席に乗った友達に運転が荒いと言われてショックなんて風に書いてありまして、
うん、
男の方、お若い方がねハンドルに見て運転してるんですよ、うん、ずっと向こう側に彼女さんなのかな、女の方がね、うんうん、こっちを運転者の方を見て割と睨んでるんですね。
そうですね、
あのこれね僕がこのセリフつけるんだったらば、うん、おめえ運転下手だな、二度と私のこと誘うんじゃねえぞっていう顔で見てるこの写真はね、なんでこれ選んじゃったの、もうちょっといい写真選んでもよかった気がするんだけど、これがですね55ページですね。皆さんぜひともですねトヨタのクラウンの販売店に行ってカタログをもらって見ていただきたい。端々にねこういうのが散りばめられてまして、今回のクラウンの、カタログはですね、例えばですね67ページ、
うん、
車両後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示なんていうね、
うん、
デジタルインナーミラーのね機能が紹介されてるんですけども、うん、ここにもねこんな言葉が書いてありましてね、後方の人と目が合い後方確認しづらかったことがある、気弱かとあのいいから目があっても、
うんうん、
運転中は運転者が一番の権力を握ってていいから、あなたが王様だから目があったら気にしないで、そういうのがね端々に散りばめられてますので、
うんうん、
ぜひですね販売店に行ってカタログもらってきて楽しんでいただきたい。こういう楽しみ方もありますよ最近のトヨタは。じゃあね、カタログを見て感想等もそんな雑貨店にお送りいただきもちろん豊田章男社長からのメールもお待ちしておりますので、
はい、
我々は両手を広げて豊田章男社長のご出演を待っておりますから、
はい、
ね、 で全面的に、店長和田の言ってることが間違ってるぞっていう指摘もお受けいたしますので、そのメールアドレス等のお知らせを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうったい。
はい、
ちょっかいを出してみた。下平さんがくれるったいって言ってくれるかなと思って。言ってくれなかったったい。
はい、
さあこれでですね、マツダの社長が先に出るかトヨタの社長が先に出るか勝負になりましたよ。両者はね今とっても仲のいい関係ですから、
ああなるほど。
さあさあさあ、もう競争ですよ。一刻もう聞いたらすぐにメールを送らないと。
うん、
自称社長、それではダメだ。トヨタの中の人、マツダの中の人、お待ちしておりますよ。
はい、
それではそんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。